6歳でもわかる現役税理士が本気で教える節税聞き流しラジオ。皆さんこんにちは、税理士の浜村です。よろしくお願いします。
インタビュアーの細井文枝です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
浜村さん、いよいよ始まりましたね。
そうですね、始まっちゃいましたね。
どうですか、今のお気持ち。
ちょっとだけドキドキしております。
あ、そうなんですか。
はい、
満面の笑みでね、今、はい、来てくださってますけれども、はい、はい、浜村さんの番組始めるにあたって自己紹介、皆さんにしていただけませんか。
はい、はい、皆さん、改めまして、税理士の浜村と申します。現在長崎県長崎市、長崎市内で、税理士事務所を開業して7年目に入っております。出身は兵庫県の明石市なんですけども、いろいろご縁があって長崎に住みまして、長崎の人と結婚して長崎の人と開業した次第です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。兵庫県ご出身ということは、やっぱり野球は、
まあ、そうですね、阪神タイガース大好きで、去年はもう上機嫌ですね、本当に日々。
去年あれがありましたからね。
はい、はい、あれがあったんで。はい、
長崎の方ではどうなんですか、阪神人気っていうのは。
あまりないでしょうね。ソフトバンクが人気なんで、ニュースも流れませんので、本当に。
そうなんですね。
はい。
阪神タイガース以外にお好きなことってあるんですか？
飲んで、食べて、喋ることがストレス発散なんで、それは大好きです。
あ、だから、プロフィール写真、ピザ持ってらっしゃるんですね。
はいはい、そうですね、はい。あの写真がいいと言われたので、あれをホームページに載っけております。
はい。皆さんにもね、ぜひ見ていただきたいんですけれども、はい、すごく親しみやすさがね、現れているお写真ですよね。
はい、そういただけるとありがたいです。
なんか税理士さんというと、ちょっとね、こんなこと聞いちゃっていいのかなとか、敷居が高い感じが一般の人すると思うんですけれども、あ、この先生になら何でも聞いちゃっていいかなって思わせてくれるようなね、そんなお写真なんですけれども、浜村さん、何でも、飲み会の主催もされてるって聞いたんですけど。
飲むのが大好きで、
ええ、
まあ、酒を飲むことによって、まあ、人のつながりも増えていくので、そういった気持ちもあって、お客さんに声をかけて、飲み会を、まあ、毎月というか、まあ、忙しい時は開催できない時はありますけども、基本的に毎月1回は開催して、長崎に限らず、福岡で開催することもありますので、そうやってこう、まあ、私は飲みたいだけっていうのはあるんですけども、まあ、仲間と飲んだ方が楽しいので、はい、それで仕事もつながればよりラッキーかなと思ってやっております。
ああ、いいですね、うん。誰でもウェルカムみたいな。
そうですね。基本的に私が招待しないといけないので、うん、私が知ってないと読めないので、はい。
私が長崎にお邪魔した際はご招待いただけますか。
うん、はい。今日も段取り組みますんで、はい。
ありがとうございます。はい、その飲み会の名前が、何でも、浜村美食会っていう名前なんですよね。
はい。はい。
ネーミングは先生がされたんですか？
いや、これは私がちょっとお付き合いのあるコンサルの方につけていただいたネーミングなんですけども、もう始まって5年、6年目に入りますかね、今年から。はい、
あ、そうなんですね。
はい。
はい。人と人とのつながりを大切にされているということなんですけれども、
はい、
そんなお気持ちから税理士を志されたんですか？
もともとはですね、定年がないと。この資格に、うん。まあ、ちょっとね、就職の時は不景気だったもので、
うん、
まあ、もし就職しても、クビになってもなんとか食っていけるかなっていう、
うん、
そんな感じで、入っていったのがスタートですね。
そうなんですね。
うん、
はい。通常のお仕事プラス、今回こういったね、うん、ポッドキャストを利用して、はい、いろんなことを発信していこうってお考えになったのは、はい、やっぱり何かお考えがあってのことですか？
そうですね。やっぱりこう、うん、大きな会社の経営者さんはですね、日々、まあ、定期的に税理士さんとお会いしたりとかして、情報がきちんと届いてると思うんですけども、うん、多くの中小零細企業さん、まあ、個人事業主さんは、まあ、日々のことは精一杯、まあ、税理士さんの毎月、あること予算を避けるわけではありませんので、やっぱりどうしても情報が遅れてしまう。やっぱり日本って、日本の税制は教えてはくれないので、得することは自分でやらないとできないので、まあ、取るものはね、取っていくんですけども、買ってくれるものはくれないので、国はですね。まあ、知ってる知ってないだけでも、こう、すごい差が出ますので、まあ、少しでもそういった方が、減ったらいいなと思って、 こういった情報の発信をですね、特に公式 LINE アカウントを使って文章で、採用をやってますけども、なかなか呼んでくれないことに気がついたので、音声頑張ろうかなと思って、始まった次第です。
なんか私も個人的にもすごくね、ありがたいです。そう思ってる方いっぱいいらっしゃると思うので、これから楽しみです。よろしくお
はい、
願
あ
い
りが
し
とうござい
ます。
ます。よろしくお願いします。
はい。早速なんですけれども、3月ということで、はい、3月といえば確定申告ですよね。
そうですね、はい。
私も個人事業主なんですけれども、14日、15日が締め切りじゃないです
そう
か。
ですね。はい、14
14
日
日
です
に
ね。
ようやく提出したんですね。そういった方多いですか、やっぱり。
まあ、基本的にそうなってきますよね。特にご自身でされてる方は、どうしてもギリギリまで。誰もね、を言ってくるわけじゃないので、どうしてもギリになってしまいますけどね、はっきり言って。
ちょっとほっとしたんですね。
そうでしょうね。
毎年
と思
やっ
い
ぱ
ます。
年が明けると、やらなきゃ、やらなきゃ、やらなきゃって1月、2
そうで
月
す
過
ね。
ごして、3月入ってようやく重い腰が上がる感じ
もう、
なんで
どん
す。
だけホッとしてるの話、長いことね。もうホッとしすぎなんですよ、皆さん。気持ちはわかるんですけどね、やり終えたっていう。でもね、皆さん後悔してるでしょ？もっと早くやっとけばよかったとか、こうしてよかったとか。まあ、中にはやり方がわからなくて、もうとりあえず出したって方もたくさんいらっしゃると思うんですね、おそらく。
私かれこれ23年ぐらいそんな感じで毎年反省するんです。今年は科目ごとに、せめてね、領収書を分けてお
わか
こ
り
う
ます。
とか思うんですけれども、結局ひとまとめに全部領収書を入れちゃって、3月になってそこからガバッと出して、仕分けするから
そうで
始
すよ
めるんで
ね。
す。
まあ、誰もね、確定申告書というか、そういった数字を取ってくれと言わないので、そういう意味で必要はないと思ってしまうからですね。まあ、でもそうなるときに慌ててね、僕らに相談来るわけですよ。なんとかなりませんかって。心の中で、あんた何月や思ってんねと思いながら、僕、話聞いてますけどね、正直言って。まあ、やっぱり知り合いの紹介とかなんかで、今年もやっぱり何人か頑張ってやりましたけど、正直きつかったです。
すいません、
職員さん
そ
が
の
生
一
まれて
人
し、
です。
いえいえ、まあ、それもご自身でされたから、まだね、迷惑かけてないと思いますけど。
でも毎年3日間ぐらい領収書の山の中でうたた寝するっていう生活なので、やっぱり
よく
ね、
聞きます。
今ほっとしてるんですよ。
まあ、3日ぐらいにしといてください、はっきり言って。だって
ま
もう
だ3月ですよ。
今年の決算は1月1日もスタートしてるんですよ、今年の分は。
確かにそうですね。
もう1月2月終わって、あと10日もしたら3月終わるってことは、もう4分の1終わってしまうわけですよね。
そうですね。スタート
皆
じゃ
さんね、
ない
そ
で
う
すね。
です。皆さんね、また来年と思ってるんですけども、結構思い出せないでしょ。これ領収書何だったかなとか、この振り込み何だったとか、意外にこう、そういったことありません？
私はまだスケジュール帳って紙ベースで書いてるんですけど、それを読み返して、照合する感じです。
まだ、それはまだ、マシな方ですね。
マシ。
で、領収書をまとめても、皆さん領収書を掘り込んでるだけで、家のもん混ざってるわけ、正直言って。僕らも聞いても分からないって言われるんです。中身って分けるしかないんです。僕らも大体こうかなって。言われるからですね、3月に入ったら。いや、この中でまさか任せたじゃないだろうと思いながらやってますけども、分けといてくれと思ってますけども。
先生、こんな優しいお顔されてるのに、心の中ではいろいろ思われてるわけですね。
まあでもね、わかるんですよ。そのね、専門じゃないし、わからないし、なんとかしてほしいって気持ちわかるんですけども、どうせ、やっぱりね、今、個人の方が特に一人でやってる社長さん多いので、やっぱり余裕がないのは見てわかるんですね。ただ、でも期限があるので、ご自身でされる方は、毎月一回ですね、自分のやった結果を見るために、売上がどれかかったかっていう、もう手計算でもいいんですよね。経費に関しても。まあ、もし、パソコンは少し触れるとか、まあ、スマホを使って集計とか、そういうソフトはいっぱい出てるので、まあ、会計とかマネーフォワードとか、まあ、ちょっと落ち込むんだったら、予備会計とかあるので、できる方はそちらでもいいですけども、まあ、消費税の納税が、申告の納税ない方は、もう集計でも全然大丈夫なので、まずはこう、やって、自分が使ったお金を振り返るとかした方がいいと思いますね。
わかりました。今からっていうか、もうね、3
もうし
月
ないとも ですね。
入ってしまったの
あ、
で、
そういう
1。
私もです。私も個人事業なんですね。私もこれから1、2、3をかけるわけですね。私も。
え。
私もです。
先生はね、プロなんであれなんですけど、私たちがまず毎月やらなきゃいけないことは、領収書を科目ごとに仕分けして、収支
そう
を
です
書
ね。
く。
できればその科目を、例えば売上はまあ1本でいいと思うんですけども、まあ事業は複数あることは分けてもいいと思いますけど、まず売上の集計。仕入れがある方は仕入れの合計。あとはもう交際費、交通費、通信費とか、まあ物を買った消耗品とかって大体決まってると思うんです。まあ買う、使うお金って。多分10もないとも科目とすればおそらくですね。うん。で、ただ足し算するだけなんですよ。
確かにそうですね。
こうやって、まあ、難しい知識いらないんですよ。
家計
足し
簿
算。
が書ければ書ける。
そうですね。まあ、家計簿書けたら一番いいんですけど、結構科目の集計じゃないので、まあ、科目ごとに家計簿書いていった方がいいと思いますね。もし、日付の順番でこだわらないんだったら。それから家計簿アプリの中で使ってる方いますね。
家計簿アプリを代用することもできる。
それを使って帳簿をつけてる方もいました。
な
うち
る
に来
ほ
る前
ど。
そうしてましたって言って。それでも別に構わないと思うんですよね。
そうなんですね。だ
まあ、
から、
まあ、家計簿でもいいんですけど、そうなると、どの経費いくらかかったかでわからないので、まあ、それは後でこう自分で電卓打ち直して、とか空いたページに、例えば、一月書き終わったら、行を上げて、まあ、仕入れいくら、交際いくらって書いておけばいいと思います。中でそういった方もいらっしゃいます。
そっか、それを毎月毎月やっていけば、確定申告の時にはその12ヶ月分を合わせればいいだけですもんね。
そうですね。そうすれば、青色のやっぱり65万控除を受けはしませんけども、白申告で十分耐えるので、そこまでしとけばですね、利益の額が間違ってなければ税金の計算間違えることは基本的にないので、まあ、後のちょっと仕事を作るテクニックを置いといてですね、まず、損益出すって意味ではそこまでしといては、まず、そうしましてると僕らも急に来られても助かるんですよね。あ、集計もしないと僕らもちょっと心の中でちょっと揺らぎます。マジか。2月の後半やねんけど、どうすんねん、この人と思いながらですね。
税理士さんにお願いする場合、何月までなら OK とかあるんですか？
まあ、正直言いまして、どの業界も人手不足っていうのはご存知だと思うんですよ。当然我々の業界も同じなんですね。で、特にやっぱ働き改革もあって、やっぱり遅くまで働きたくないという方が増えてるので、僕らの業界は個人の方の仕事を受けたくない流れで変わってると思いますね。
そうなんですね。
結構昨日の年末でもやっぱり何人か断られて電話かかってきたか何人かいらっしゃったので、やっぱりもう今から捕まえておかないといけないかなと。まあ、なんで捕まえるかというと、その先生の予算が違うので、費用が。それも聞いとかないと、払える払えないもあると思いますし、特にインボイス始まってから消費税の納税が始まる方、特にこう、今までより手間がかかるので、もう早めにですね、その契約をした方がいいのかなと思います。
早めに。
正直、秋口じゃ遅いかもしれません。
秋口では遅いんですね。
もう僕らの業務で言うと11月から年末調整が始まるので、まあ12月がメインですけども、1月、2月ずっといろいろ続くので、新規の方に対応するっていう状況はだんだん難しくなる時期でもあるんですね。皆さんにとってまだ年末終わってないのにと思ってるかもしれませんけど、僕らはもう気持ち年末超えた後は見据えてるので、
もう、思っちゃう。まだいいでしょって思っちゃう。
まあ、例えばですね、会計想定つけてる方とか、強気終わってる方はまあ対応してくれると思いますけれども、領収書一からって言われても、例えば、年間収益が500、600万ぐらいじゃないとかとまだ別に、やっぱな1000万、2000万、あとちょっと時間かかるので、早めしとかないと税理士さんが捕まらないっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思います。
わかりました。もう早め早めっていうのがポイントですね。
皆さん、ほっとしてらっしゃるでしょうけども、もう3月終わってしまいました、あと10日で。上場会社はね、四半期決算を出すタイミングです、次の。
私はほっと胸をなで下ろしてる場合じゃなかったですね。
まあ、私もほっとしてますけども、僕も言ってなあかんっていうね。
ありがとうございます。また次回もよろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。